マタイによる福音書6章25節から。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物より大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしない。だが、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾っていなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。この主の日の礼拝の説教題、思い悩むなは、マタイによる福音書6章31節から示されました。新共同訳新約聖書の10ページになります。6章30節と31節にはこう記されています。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って思い悩む。この主の日に与えられました聖書の箇所、マタイによる福音書6章25節から33節には、思い悩むなが4回も繰り返されています。思い悩むと訳されている言葉には、分裂するという意味があります。衣食住のことで思い悩むうちに、25節にある自分の命、自分の存在全体が神様から分裂してしまうんです。私たちは今日のことではなく、明日、明後日、さらにその先のまだ起こっていないことで思い悩んでいます。主なる神様は天地創造の初めに光あれと言われ、光を作られました。そしていろいろなものを作られ、最後に人間を作られました。私たち人間が生きていくことができる環境を整えてくださり、最後に人間を作られたのです。そして神様は今日もお休みにならず、私たち人間を 養っていてくださいます。イエス様は、神様が今日も私たちを養っていてくださることを26節から29節でこう教えてくださいます。空の鳥を見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つか注意してみなさい。働きもせず、住みもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。空の鳥たちは神様が養ってくださり、自由に空を飛び回っており、野の花は神様が着飾らせてくださり、きれいに咲いているのです。それでも私たちが神様が分からなくなってしまい、思い悩んでしまいます。自分の力を頼りに生きていこうとして力が尽きてしまいます。イエス様はそんな私たちに、思い悩まなくていいよ、明日のことは心配しなくてもいいよと教えてくださいます。そう教えてくださったイエス様を思うと、神様が私たちを今日養っていてくださるとわかります。明日のことを心配するのをやめて、今日一日を精一杯生きていく勇気が湧いてきます。その勇気が続くように、イエス様は主の祈りを教えてくださったのです。与えられました聖書の箇所の最後の33節にはこう記されています。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。神様の御国は主の祈りの第二の祈り、御国を来たらせたまえに関わります。神様の義、正しさは主イエスの十字架によって罪が許されなければ実現されません。ですから主の祈りの第六の祈り、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえにも関わります。また32節の後半には、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であるとあります。またイエス様が主の祈りを教えてくださる直前の6章8節の後半には、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだとあります。同じこのように、同じマタイによる福音書6章に記されている主の祈りと与えられました御言葉はよく響き合っています。神様が私たちに必要なものをよくご存知だから祈らなくてよいのではありません。むしろ 神様がご存知だからこそ、私たちは神様を信頼して祈り続けるのです。その時にこそ私たちの願いをはるかに超えた豊かな恵みが与えられるのです。私たちの思いをはるかに超えた神様の御心が実現されるのです。第四の祈りから主の祈りは後半に入ります。前半の祈りは神様の御名、御国、御心のための祈りでした。私たちの利益を少しも考えず、神様のご栄光のために祈ることが求められていました。この第四の祈りに至って、主の祈りは一転して、我らの日用の糧を願い求めます。私たちの危機が祈りの主題となります。しかし、これまでとは全く違う種類の祈りを始めるのではありません。なぜなら、人間の危機が克服されてこそ神様のご栄光が実現されるからです。御国が到来しさえすれば、私たちの危機はすべて克服されるからです。私たちは日々の糧、ギリシャ語ではパンを意味するアルトンを求めています。直前の第三の祈りが、御心をなさせたまえと祈ったのに対し、そこからパンを求める祈りへと一気に現実主義、物質主義に反転したのではありません。そうではなく、主の祈りは一貫して聖書的な物質主義があるのです。イスラエル的な物質主義があると言ってもよいでしょう。主の祈りの第三の祈りは、御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈り、神様の御心を地にもなさせてくださいと祈っています。御心の実現を地にも願うことは、子なる神様であられる主イエスの御心でもあります。神様の御国も御心も関連的なものではありません。主なる神様はご自身が作られた全被造物を滅びから救い出されます。神様は私たちが物質と捉えている私たち人間の体を死と滅びから救い出されるのです。それでは日用の糧、日ごとの糧とは何でしょうか。宗教改革者マルティン・ルターは、この祈りは言葉は短く簡単であるが、及ぶ範囲は極めて広いと言いました。糧は食べ物だけではなく、当然飲み物、さらには服や靴、家や住むところ、畑や家畜、お金や財産、正直な夫婦、正直な子供、正直な働き手、正直で誠実な支配者、良い政治、良い気候、 平和、健康、養育、名誉、良い友達や誠実な隣人にまで及ぶと言います。私たちの日ごとの生活を支えてくれるすべては神様から与えられているのですから、与えられるすべてが祈りの範囲であるとルターが言うのはその通りです。しかしまた、与えられるすべてを糧、パンに代表させているのにも意味があります。イエス様は私たちに必要なものすべてを求めなさいと言われているのではありません。父なる神様は私たちに必要なすべてをご存知なのだから、必要な最小限の糧を求めなさいと教えておられるのです。マタイによる福音書6章11節に記されていますように、イエス様は私たちに必要な糧を今日与えてくださいと祈るように教えられます。必要なものすべてを貪欲に求めるのでも、満ち足りて求めることを忘れてしまうのでもなく、必要な糧を今日与えてくださいと祈るのです。そして次の新しい日には新たに必要な糧を今日与えてくださいと祈るのです。主の祈りの日用のと訳されている言葉はマタイによる福音書にはありませんが、ルカによる福音書の主の祈りにあり、毎日と訳されています。マタイでは今日の一回を、ルカでは一回が日ごとに積み重ねられるのを願っています。どちらにしても大量の糧が一度に与えられることを願っているのではなく、今日の糧が日ごとに与えられるように願っているのです。出エジプト記16章に記されている、荒れ野でイスラエルの民を養ったマナは日ごとに新しく与えられ、余分に集めること蓄えることもできませんでした。主の祈りの第四の祈りは、時々祈ればよい祈りではなく、日ごとに繰り返す祈りです。日ごとに新しく与えられる神様の恵みへの信頼の祈りなのです。この祈りによって私たちは自らの生存のために必要なものを神様から与えられます。しかも自分一人の生存のために必要なものばかりではありません。我らと祈りますように、群れとしての私たちに必要なものを求めるのです。聖書がパンについて語り、食事について語るとき、常に個人のことではなく、交わりの食事、主の民の食事を考えていることを忘れてはなりません。主の祈りは6つの願いのすべてがある。新しいイスラエルであるキリスト教会にイエス様から託された共同体の祈りです。ですから 私たちに必要な糧を求めるとき、自分一人の食事を求めるのではなく、主の民の群れが今日養われることを祈り求めるのです。しかも自分たちの身近な群ればかりではなく、遠くにいる群れが養われることを祈り求めるのです。ですから我らの日用の糧を今日も与えたまえとの祈りは、主の民のすべての群れから日ごとに必要な糧を奪う者への厳しい警告ともなります。一方で他の群れから糧を奪いながら神様に糧を求めることはできないでしょう。ですからこの祈りは、必要な糧のない飢餓状態にある人々への救助の働きを求める祈りでもあります。このように我らの日用の糧を今日も与えたまえとの祈りは、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごと口にもなさせたまえと一続きの祈りです。主の祈りは、この世界神様の愛と義が目に見える姿で実現される、神様の御国における祝宴に至るまで祈り続けなければならない祈りなのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い御名を褒めたたえます。神様は私たちに必要なものをよくご存知です。神様がよくご存知だからこそ、私たちを神様に信頼して祈り続けるものとしてください。その時にこそ私たちの願いはるかに超えた豊かな恵みを与えてください。私たちの思いをはるかに超えた神様の御心を実現してください。主なる神様は、ご自分が作られた全被造物を滅びから救い出されるお方です。私たちが物質と捉えている、私たち人間の体を死と滅びから救い出してください。どうぞ主の祈りの第四の祈りを、日ごとに新しく与えられる神様の恵みに信頼して祈り続けるものとしてください。我らの日用の糧を今日も与えたまえとの祈り、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごと口にもなさせたまえと一続きの祈りとして祈るものとしてください。私たちをこの世界に神様の愛と義が目に見える姿で実現される、神様の御国における祝宴に至るまで主の祈りを祈り続けるものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたす。アーメン。